20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャスト。伝説の新人ポッドキャストは、さまざまな業界で伝説的な活躍をしているゲストをお招きし、20代の皆さんに向けて優秀な人材と言われるレベルではなく、圧倒的に突き抜けた人材になるためのヒントをお伝えしていく番組です。本気の20代に火をつける伝説の新人養成プロジェクトがお送りいたします。皆さんこんにちは。20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸谷かなです。今回は前回に引き続き放送作家そして PR コンサルタントの野呂栄志郎さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。前回はチャンスのつかみ方が違うというテーマでお話ししていただいて、本当に盛りだくさんの内容でトークしていただいたんですけども、まあ、その中でもチャンスを得るためにやはりどんどん数をこなすっていう話が印象的だったなと思います。あと野呂さんはご自身ではもったいない病っていう表現を使っていらっしゃいましたが、こう一つのネタからどんどん新しいものを生み出していこうみたいな探求心が非常に強い方だなという印象を受けました。で、今回は目標設定力が違うというテーマでいろいろお話を伺っていきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いします。はい、それでは野呂さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は目標設定力が違うというテーマについてお話ししていただきたいなと思うんですけども、野呂さんはこれまで一つ一つのステージに関して目標とかって設定されてきたんですか？
僕はね、目標を意識したのはね、やっぱりね、中学校3年ぐらいかな。あ、でももっと前だな。中学校1年生の時に、うん、小学校時代全然モテなくて、バレンタインデーのチョコレートが1個もらえなくて、僕それ半ズボンの挫折って言ってるんですけど、小学校時代1個ももらえなくて、はい、友達で伊藤君ってやつがいて、
はい、
すっごいモテモテだったの。顔が良くて、足が速くて、生徒会長、うん、そいつ帰る時になると、あ、あれお前1個持って帰っていいよって言って、え、本当とかって言って、小学校の時喜んでやった、これで家でも自慢できるぞと思って帰ったら、
はい、
母親に、わ、すごい、こんなチョコレートもらったんだって、モテんだねとかって、妹がいるんですけど、お兄ちゃんモテるねって言って、手紙たらみんな伊藤くんへって書いてあって全然違うじゃんみたいなこれ食べて大丈夫なのみたいな、じゃあっていう話になって、全然モテなかったんですね。
うん、
その時はモテようって設定をして、真剣にそれで考えたのは、中学校高校は捨てようと思ったんですよ。
中学校高校は捨てよう。
そう、そんな時にモテても、俺金もないし、せいぜい小遣い1万円ぐらいの単なる高校生だろって言って、そんな時に俺がモテても仕方がない。
あ、なるほど。
もっとチャラチャラするには大学生に入ってからだと思って、
はい、
それで小中学校の時にクラブに入るんですね。入るじゃないですか、なんか運動部に、
はいはい、
それで普通の人だったらなんかサッカー部とかね、女の子応援しに来そうなバスケット部とか野球部に入るんだけど、はい、僕はちょっと違う選択をしたんですね。まずモテるにホットドッグプレスとポパイを読もうと思って、これぶっとずっと読み始めたら、
はい、
そしたらこうやって読んでる最中に、そっか、大学生の人たちはデートに行った時は軽井沢とかに行ってテニスをするんだと、あ、そういう風なんだと、それでこうやってね、みんなスポーツクラブがちょっとはみ出たラケット持って大学に行くんだと思って、少しこういう人生歩もうと思ってテニス部に入ったんですね。テニスが全然やりたくないんだけど、
はい、
中学校高校でうまくなったら大学時代にめっちゃモテるぞ俺みたいなたかが6年だろうみたいな、
はい、
6年間ぐらい我慢できるよって、そう、大学時代モテモテでしたけどね。
ああ、そうなん
ですか。テニス部に入ったら、でも大学時代にもなんか仕事始めちゃったんで、すぐ辞めちゃって仕事に夢中になっちゃったんですけど、それで次はお金があることがいいことだと思って、モテるはずだと思って、それでなんか学生企業とかアルバイトとかいっぱいやるようになって、そしたらモテモテだったので、はい、そう、そういうことばっかり考えてる。目標設定は女にモテること、女の女性にモテることだって考えたら、それを実行する。
なるほど。
それでまあ、放送作家になろうと思ったんですけど、それはやっぱ高校2年生の時に「ゴロ」っていう雑誌を買ったんですね、
はい、
それを洋歌で読んでたら、秋元康のさんのインタビュー、新春特別インタビュー4ページみたいな、
うん、
黄色いページに載って、それ見読んだら、あ、放送作家って仕事があるって、よし、じゃあ放送作家になろうって決めたんです、高校2年の時。
うん、それどこに魅力を感じたんですか？
あのね、おにゃんこクラブが流行ってて、知らないと思うんだけど、はい、そっか、それで僕すっごいおにゃんこクラブが大好きで、これって偶発的にできたのかなと思ったら、ちゃんと仕掛けた人がいるんだと思って、ブームって、
うんうんうん、
あ、そっか、世の中にあるブームってみんな仕掛け人がいるんだってこと気がついて、
はい、
それで夕焼けニャニャが大好きで、小学生一人で夕焼けニャニャンとかで言いながら見てたんで大きい画面でそういうバカな学生でそれでだから、あ、 ブーム、俺が乗ってるブームに裏にはこんな仕掛けがあるんだってやつすごい大感動して、はい、
なるほど。
それで放送作家になろうかなと思って、それで僕最初から目標がやっぱりすごい設定が自分で細かくて、
はい、
まずはゴールデン番組しかやらないぞって決めたんですね。
お
だからほとんど深夜番組とか、はい、BS とか変な番組あんまりやらないし、
うんうんうん、
最初からメジャーリーグ目指した人はメジャーリーガーになると思うんですよね。
そうです
よね。で町の草野球やってる人で、うん、俺草野球でちょっとうまいんだよねって言って、もしかして20年後に大リーガーになるかもって、そんなの絶対ないと思うんだよね、
うんうん、
やっぱり大リーガー目指した人は大リーガーになるし、
うん、
それで登山家の人も何人か知ってるんですけど、うん、
はい、
そういう人で話を聞くと最初から 8000m 級の山しか登ったことがないって言うよね。高尾山とか未だに登ったことがない、富士山も登ったことないんですよって言って、
そうなんですか。
そう、実は最初からあ世界に 8000m の山があそことあそことあそこにあるんだって、これ登ったら楽しいよねって、もう高校時代から思ってたらしい。高校時代なんかちょっと変ね、合宿でちっちゃな山登ったんだけど、
はい、
あどうせ登るんだったら高い山だよねって思ったらしくて、なんか高尾山登ってたらそのままの延長でエベレスト登っちゃいましたってちょっとあまりなくて、
はい、
うん、そうだと思うんですよね。だから最初から目標設定ってちゃんと、うん、なんていうんだろう、徐々に大きくはならない。
なるほど、
そうそうそう、はい、だからよく聞かれるんだよ、若い人に、野尾さんって修行とかしたんですか、3ヶ月くらいで言うんですよね。そうそうそうそう、最初からすごい目標設定をすると、
はい、
それは達成できると思うんですけど、徐々に人は大きくなったり、
うん、
うん、なのでなんか徐々になんかうまくいったりはしなくて、
うんうんうん、
そう、自分が理想とする目標とそのギャップを考えながら、あこのギャップをどうやって埋めれるんだろうと真剣に考えてると、
はい、
そう、埋める方法論をあとは考えるだけだと
思うんですよ、ね、うん、なるほどね。先ほどその放送作家になられてから、うん、ゴールデン番組しか担当しないっていう目標を持ったっておっしゃってましたけども、うん、そこに向けてこうなんか工夫されたこととか
意識、まあ、スケールのでかいことしか考えない最初から、うんうん、そうそうそうそうそう、あとは、まあ、そういう口にすることだね。だから僕、仕事もそうなんですけど、よくねコンサルの方がよく訪ねてこられるんですよ、全いろんなコンサルタントの方が、
野さん、
うん、どうやったらそんな大きいクライアントばっかり持ってるんですかって言って、どういう営業の仕方をしたのか教えてくれってすごい来るんだけど、
はい、
最初からいやコンサルタントを雇える会社って俺一流企業しかないと思ったら意外にそうじゃないのっていう感じぐらいで、
うん、
最初からなんかちっちゃな会社あんまり興味ないというか、
そこのコンサルタントになろうと思った経緯、なろうと思った、
それはね、NHK の番組でゲストで、
はい、
今で DNA って会社なんですけど、もともとビッターズっていう名前だった、
うん、
そこに難波さんっていう方があって、女性で、まあ、番組作ってた時に来られてゲストで、その時にまあ夢みたいな、こんな風にベンチャーはこんな感じだって言って、それで僕もよく分からなくて、
はい、
プロフィールとか見るじゃないですか一応、そしたらマッキンゼーって書いてあったの、マッキンゼーって何の会社なんだろうって、チョコレート会社かなって最初思ってるぐらい分かんなくて、はい、調べたら、あそっか世の中にはコンサルタント会社ってあるんだと、でマッキンゼーとボストンコンサルティングあるから、とりあえず電話してみたの、雇ってくれって、何言ってんだみたいな電話切られてとりあえずなんかコンサルタントが楽しそうなんで話だけ聞かせてくれって言ったら、
はい、
全然両者とも話にならなくて、お前大学院とか出てんのみたいな話になって、まあそんな雑なことは言わない、丁寧に丁重にお断りされたんで、
はい、
ってか相手にしてもらえなかったんだけどそっかコンサルタント業って、でもずっと考えてて、それそういう本をいっぱい買ってきたんですよ。コンサルタント業って何なんだろうって言って、世の中にはそのね、そういう会社ってどうやってお金もらってんだろうって思ったら、ふっと見たら俺やってることと変わんないと思ったんです。放送作家って、放送作家って原稿書くのがみんな仕事だと思ったんだけど、
はい、
原稿がすっごい上手い人と下手な人いて、
うん、
僕下手なぐらいなんですけど、
うん、
それはやっぱりあれなんですよ。それで視聴率はどうやって取れるかっていう作戦だけを考えるのがすごい得意なんですよ。この辺で CM 入れたらいいとか、スーパーはこんな大きさにした方がいいとか、
はいはいはい、
こんだけゲストを呼んだ方がいいとか、
うん、
そういうくだらないこと、くだらなくなるのね、大事なんですよ民放だから、うん、そうみんな言うんだけど視聴率なんてって言うんだけど、だから民放は株式会社だし、
はい、
今は上場してる会社だけど利益を追求するのが当たり前なんだよ、一応まあ認可事業だけど、
はい、
それで俺がアドバイスできるところはきっとその PR 的なところだなってことをある日突然気がついたんですね、
はいはい、
それをいろんな代理店の偉い人とかみんなに結構言ってるうちに、
うん、
まあ、車の番組やってたんですけど、そういうとこガタガタガタガタ言ってるうちに急に言われて、ある代理店さんに、
うん、
お前うち来ないか、ちょっといやうち来ないかと、今から転職ですかみたいな、それは無理ですって言ったら、いやそういうことじゃなくて、だからちょっとお金払うから毎月々、
はい、
コンサルタントとかアドバイザーみたいな仕事しないって言われて、じゃあしますって言って、
へえー、そうなんですね。なんか今一致しました、もうその放送作家っていうのとコンサルタントって ちょっとつながりにくいかなと思ってたんです
けど、一緒一緒、陶芸作家だったら全然結びつかないけど放送作家だったら結びつくから大丈夫。
あ、そうなんですね、面白いですね。
だからそれ変わんない。
あ、
うんうん、だからいつもさ、お前は2つの仕事してどうなんだとかでよく言う人いるんだけど、はい、変わんないんですよね。
うーん、
そうそうそう、料理人が家でも料理するし外でも料理するのと同じような話。
なるほど
ね。あんまり変わんないですよ。
でも野呂さんの素質ありきの、
うん、
お仕事
全然素質ないんですよ。
いやいや
素質のあるかとか、まあ、昔から面白いこと考えると文化祭の延長ですね。ずっと文化祭が続いてる感じ。
うーん、
だからなんかあんまり仕事って感じもしてないし。
あ、
うん、
じゃあ本当お仕事してて楽しくて仕方ないっていう感じです。
これが辛いんですよね。
そうですか。
やっぱりね、お金をもらうっていうのは辛いと思うんですよね。
まあ、
野球がいくら好きでも、うん、大リーガーは辛いと思うんですよね。やっぱ人前でやっぱすごいプレー見せなきゃいけないじゃん。
そうですよね。
そうそうそう、うん、やっぱ文化祭が面白いって話とテレビがすっげー面白いってやっぱ、うん、やっぱり相当ちょっと違うし、僕特に思ったのはマイケル・ジャクソンのね、This is It が大好きでよく見るんですけど、
はい
はい、55歳とか6歳になってこんなに動くんだみたいな体、これはすごい、やっぱプロってすごいよなと思うわけ。
そうですよね。
それはやっぱりちょっと踊りがね、街ですうまいっていう人とちょっと違うよなと思って
。それは違います。
やっぱ多くの犠牲を払ってやってんだよなっていうと、なんかみんなそこだけ切ってかっこいいとか面白いとかって思うんですけど、やっぱプロはプロで数値目標を達成するとか、そこでも含めてこれが結構ね、楽しいんだけど楽しいのと辛いってね一緒だと思うんですよね。でもなんだろうな、 SM クラブみたいな感じだから、ド M な人には向いてると思うんですよ、コンサルタント業って。プレッシャーもすごいし、アメリカ人もなんかめちゃめちゃなこと言うし、だから怒鳴るやつもいるし、怒鳴ってても結構俺大丈夫で、そう、ちょっとしたラッパーに比べたら大したことないなと思ってあ、怒ってんだなと思って、でも殺されないじゃん、なんでそんなにねひどいこと起こらないから、怒られても怒られてるだけじゃん、
そう、ね、
せいぜいそれでガンって頭叩かれる、僕叩かれたことないから全然わかんないですけど、
はい、
それぐらいなので、だから全然大丈夫。
まあ、そのあたりの出来事の解釈についてはちょっと次回お伺いしていきたいなと思うんですけども、はい、今回は目標設定力についてお話ししていただいて、
はい、
本当に野呂さんのダイナミックさが、
そうなの、いやいや、もっとダイナミックさが失敗だでしょ。
いやいやいや、すごい、
ありがとうございます、そう言
って衝撃を受けました。ということでありがとうございます。 本日のトークはいかがでしたでしょうか。伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびに Facebook ページでは、新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますので、ぜひ一度ご覧ください。検索キーワードは伝説の新人です。また集英社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違いでは、20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説しています。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は伝説の新人養成プロジェクトの提供でお送りしました。